ナモタッサバガバトアラハトサンマサンブッダッサ。
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 ブッダンサラナムガッチャーミ。
ブッダンサラナムガッチャーミ。
ダンマンサラナムガッチャーミ。
ダンマンサラナムガッチャーミ。
サンガンサラナムガッチャーミ。
サンガンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピブッダンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピブッダンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピダンマンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピダンマンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピサンガンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピサンガンサラナムガッチャーミ。
タティアンピブッダンサラナムガッチャーミ。
タティアンピブッダンサラナムガッチャーミ。
タティアンピダンマンサラナムガッチャーミ。
タティアンピダンマンサラナムガッチャーミ。
タティアンピサンガンサラナムガッチャーミ。
タティアンピサンガンサラナムガッチャーミ。
パナティパタウェラマニシッカパダムサマディアミ。
パナティパタウェラマニシッカパダムサマディアミ。
アディンナダナウェラマニシッカパダムサマディアミ。
アディンナダナウェラマニシッカパダムサマディアミ。
カメスミチャチャラウェラマニシッカパダムサマディアミ。
カメスミチャチャラウェラマニシッカパダムサマディアミ。
ムサワダウェラマニシッカパダムサマディアミ。
ムサワダウェラマニシッカパダムサマディアミ。
スラメラヤマジャパマダッタナウェラマニシッカパダムサマディアミ。
スラメラヤマジャパマダッタナウェラマニシッカパダムサマディアミ。
サドゥサドゥサドゥ
サドゥサドゥサドゥ。
カハハンニャハラミタシンギョンカンジサイロジンハンニャハラミタジショケンゴンカイクドイサイクヤクシャリシ ひくくふいしきしきそくぜくくそくぜしきじゅうそうぎょうしきやくぶにょうぜしゃりし。ほくそふしょふめつふくふじょふぞふげんぜこくちゅむじゅそぎょしきむげんにびぜしんにむしきしょこみそくほう海内し無意識海無無明薬無無明人内し無老し薬無老し人呪滅道無知薬無得意無所得公房大殺退般若波羅蜜多功心無懸懸懸功無憂苦不穏理一切天道無創苦行涅槃三世諸仏やはらみたこと徳はのくたら三脈三宝大高知般若みたぜ内人衆ぜ内名衆ぜ無常衆この種の上一切苦真実不幸般若波羅蜜多種即節種罰ギャテギャテギャテハラソギャテボジソワカ般若願わくはこの苦毒をもってあまねく一切に及ぼし我らと主上と皆ともに仏道上善ことを恩寺法三師してください。はい、ですね、ちょっと待ってください。 はい、すみません。はい。ですね、今からね、お話をしていきますので、今日ね、初めての方いらっしゃるけど、まあ、大体、1時間半ぐらいお話をして、で、それから、休憩を取った後で、いろいろ瞑想そのものをね、していきますので。まあ、普段ですとね、この後、外で、ウォーキングメディテーションをするんだけど、まあ、今日ちょっとそれどころじゃないかなと思いますので、まあ、3時ぐらいにね、天気を見ながら判断していきたいと思います。はい。まあ、それでね、この一方案はね、まあ、私らの、まあ、本拠地ってわけじゃないけども、まあ、池袋なんかだと、まあ、場所を借りてるんでね、時間制限とかいろいろかかっちゃうんですけども、まあ、ここは時間制限かかんないので、もう、ゆっくりとしてください。で、この後ゆっくりと、まあ、お話しできるかと思いますので。はい。ですね、それで、私の、新しいサイトが今全然動いてないので心配してるかと思いますけども、いや、全然、ちょっとね、私もいろいろ、普段は、今まではね、インドって11月、12月、2ヶ月かけてたんですけども、もうとてもその余裕がないんでね、1ヶ月だけ時間割いて、だけどまあ、なんとか一応同じことをしようっていうことを しようとしているので、したのでね、かなり、ハードなスケジュールになってしまって。で、その後、台湾と続いたのでね、ちょっとね、まあ、いつも大体、台湾から戻ってきた後、ちょっと、なんていうかな、ブランクが空いちゃうんですけども、まあ、今年もまあ、一応それがあって、で、まあ、一応ね、今日ぐらいから本当に再スタートしていきたいと思います。ね、でそれで、新しいサイトの方が、私もね、去年の11月に間に合うように一気に作っていったので、まあ、骨組みは完全にできてるし、かなり、技術的な面はね、私がいない間に、かなり突っ込んで、調整してあるので、バックアップの方法とか、いろんなね、なんだけど、漢字の中身が、入れるのをちょっと最近止まっているので、まあ、これから入れていきますけども、ただ私自身も、どうやってやっていいのかがいまいちまだ分かってないんで、ちょっと遅れ気味になってますけども。あれは、ワードプレスっていうね、まあ今知ってる人は知ってる、ブログソフトですね。ブログソフトだけども、ほとんどホームページ、外見をホームページに見える、ようにできる、そういうソフトですね。今かなり、私らのようじゃなくて、本当に、プロの営業用の、ホームページも大きな会社のですね、皆さんが知っているような大きな会社の、ホームページもそのワードプレスというものでできているという流れがどうもあるみたいですけども、それを、ね、今使っているので、まあ、アップの仕方とかは非常に簡単なはずなんだけど、まだ、ちょっと私自身が、サイトの構築に直接かかってなかったんでね、今からそれを学びながらどんどんやっていきたいと思いますので、ね、だから先週の分もねまだ実は上げてないので、今日この後ね、今週のと先週のと両方一気に上げようかなって思ってますね。でそれで、もう一つコンピューターもね、インド旅行中にちょっと壊れてしまって、まあ、でそれで表示が全然できなくなったっていうか、まあ、ほとんどまあ、文字はいけるんだけど、写真が全然映らなくなってしまってね。で、それでこの間、アップルのジーニアスバーに行って、全部変えて、で、液晶を全部取っ替えるっていうね、ことをして。で、そんなんでね、ちょっとコンピューターがしばらくなかったりして、私の作業が滞っていたので、すいません、すべてが、ここ10日間ぐらい滞ってました。ね、で、だけど、まあ、それも全部、コンピューターも直ったし、ボアも、一応スタート、再スタートを切れたのでね、昨日の土曜座禅会から始まってですね、ようやく、まあ、一気にいけるかなと思ってます、ね。 で、今週末ですね、今週ごめんなさい、来週末は、土日と、京都名古屋へ行きますね。京都名古屋の案内もまだ、まあサイトに載ってるから大体皆さん分かってるかと思いますけどね、まだいつも私はメールで出してるんですけども、そのメールもまだ出してない状態でね、それもまあなんとか今晩か明日には出したいと思ってますので、これを聞いてる京都、関西東海地方の人はぜひいらしてください。京都は、山下の一等園さんですね。で名古屋の方は、東別院の、東別院会館というのがあって、でそこの一室を使いますので、ね、どちらも午後1時から、からですので、ね、そこも、まあ、一応ね、座禅会そのものは5時か6時ぐらいに終わりますけども、その後も、キープできるみたいなので、沢会とかも、ね、できるかと思いますので、ね、東海地方関西地方で、普段ポッドキャストを聞いていながら、ちょっと分かんないところとかね、いろいろあるかと思いますけど、そういう人はぜひいらして、一緒にお話ししたいと思います。はい、それでですね、その後ね、2月の最初は、2月の最初はまた池袋の新しい地球の会になるし、でその池袋の地球の会の後がもうすでに涅槃への接心になります、ね。2月の11日から15日ですね。一応 2月の15日が、日本仏教でいう涅槃へですね。要するにお釈迦様が涅槃に入られた、日となっています、ね。まあ、これは、日本仏教だけですけどもね、っていうのは、2月15日を旧暦で普通は取るんですよ。だから当然もっと遅れて、4月の頭ぐらいにね、3月の終わりか4月の頭ぐらいに来ますね。旧暦を採用している、中国とか韓国とかはですね、中国と韓国はもちろん西洋暦も使ってますけども、こういう仏教の行事になると全部旧暦でやるんですよ、彼らはね。だから当然、この涅槃なんかも、もうちょっと遅くなります。で、チベットともう、それからテーラワーダもね、涅槃への日取りは全く違いますから、テーラワーダはね、ベサカっていう、時に全部まとめて生まれた、生まれになった日も悟られた日も、涅槃に入られた日もね、一つにまとまってますし、それもだいたい5月の満月の日ですね。それから、チベットの方が、あれか、涅槃だけが別で、もう2つが一緒だったかな、なんかそんな感じだったと思いますけど、それもまた、2月ではないですね。はい、でそんなんで、まあ、ちょっと日本仏教だけはちょっと孤立して、2月の神殿、この西洋のカレンダーの2月の15日に涅槃へやるんですけども、まあ一応、まあ、そういう習慣ですのでね、ここも2月15日が終わりになるようにスケジュール組んでますので、普段だと金曜日からなんだけど、この回だけ土曜日にします。はい、大体もう男性の方もいっぱいになっちゃったんだけど、女性があと1人かそこらは空いてますので、ぜひまた申し込まれてくださいですね。はいですね、かな、はい、いいですね。はい、それで、こういう、ね、予定表も全部今年からは年間予定表にして、発表するって言ってますけど、まだ、肝心の予定が決まってないの と、まだ年間予定表そのものが、ね、完璧になってないんですけども、まあ、大体今すべての、今年の春から夏、秋、冬にかけての、ね、いろんなスケジュールが決まりつつありますので、もうじきしたらだいたい今年いっぱいの、接心がいつかとかね、そういうのがはっきりすると思いますの で、それを見てぜひご参加ください、ね。で去年まではね、ちょっと本当にもう行き当たりばったりではなかったんだけども、まあ、で接心この日にしようとかね、本当ギリギリになって、まあ、1ヶ月前ぐらいになって決めてたようなものなんですけども、 まあ、今年からはね、しっかりと前もって決めたいと、もう1年分を、ね、決めたいと思いますので、ね、それを見てご参加ください。で今年は、先週も言いましたけども、この一本案での接心と外の接心が多分交互ぐらいに交互に、ね、なっていくと思います。外も今年から名古屋、名古屋が5月のゴールデンウィークの5月、4月の終わりですね、ゴールデンウィークの前半ですね、それから、京都が3月のお彼岸の頃ですね、3月17日以降ですね、とか予定してますし、これはもうほぼ確定ですね。でそれと、前から言ってる福島のこともね、これもようやく今スタート台に立ったという時点で、まだ全然確定も何もしてないんですけども、ね、それもなるべく早めに、日取りが決定できたらいいなと思ってます。でそれとあと沖縄は、まあ、多分去年と一緒に、10月の体育の日の連休にでもできたらいいかなと思ってるし、あと御嶽の方はですね、去年通り5月のゴールデンウィーク後半と8月のお盆前ですね、お盆に5日間ぐらい、なりますのでね、それはもう、もう、霊雲荘さんといういつもの宿坊に、予約は入ってますので、それも 100% 確定してますので、だから、御嶽の接心と名古屋、京都、それから沖縄、これほぼ確定、ね、で福島が、これから決めていこうという、ね、そんな感じですので、まあ、ぜひそれと交互に、一本案で、接心を入れていきます、ね、っていうことですので、かなり今年から接心 の, チョイスが広がりつつありますので、ね、ぜひご参加ください。はい、そんなもんかな。いいですね。はい。で、それでね、まあいいや。はい。それでね、今日のテーマはですね、まあ、これ、この間のルノワールの時にももう出ちゃったんですけども、ルノワールって新しい地球の会の後に、サワー会をやる場所でですね、出ましたけども、なんていうかな、まあ、患者を治すことが急務なはずなのにってしてください。急務というのは急ぎの務めですね、急な務め、だからアージェントな務めということですね、っていう題にしてください。でこれはね、ほぼこの間いろいろお話ししましたけども、それと全部関連してきて、で先週今週は、この12月以来ね、インドで話して、インド台湾でいろいろ私ももちろん話してきたし、でその時にいろんな反応があって、それでさらに深まったこともいっぱいあるんですけども、それについてね、ちょっといろいろお話ししたいと思っています、ね、でそれと、なんていうかな、今私らは青空っていうね、ということを、今言っていて、でそれと雲っていうことも言っていて、でそれで、人間を青空と見るのか、それとも単なる雲と見るのかっていうね、非常に微妙な、とこが、実際あるわけなんですよ。でそれで、この話題はね、かなり慎重にやらなきゃいけない、ことなんですけれども、そこがね、どうしようもなく、違いがあるのですね。でそこが、ピンとこないと、本当にね、この間も言いましたけども、もうゲームそのものがもう違っちゃうわけですね。で一方はね、 なんていうかな、野球のゲームをしてるとするじゃないですか、ね、でそれで野球のゲームをしてる人たちの世界観なりルールなり、そういうものは全部野球によって成り立っていて、である人がもう野球はちょっといろんな意味で行き詰まるなり嫌になっちゃうなりなんなり、まあ、いろんな理由でもう野球するのやめて、もうフットボールですね、サッカーの方をやり始めた、ね、でそうすると当然野球とサッカーのルールってのは全く違うわけで、道具も違うし目的も違うし点の取り方も違うし、何がルールもそのものも全く違うっていうね。で、でそれで、なんだけども、それは遠くから見ればね、野球のゲームとあのサッカーのゲームって、まあ、2つのゲームがあってそれ違うよねって見えるんですけども、中に入っている人間にとっては、それが非常に分かりにくい。つまり野球をやってる人間にとってはもう野球をやってるっていう意識すらなくて、もうただ何かをやってるっていうことなんですよ。でそうすると何かをやっていて、だけどそれはもう客観的に見れば野球なんだけども、もうその人たちにとってもうそれは野球と呼べないようなもう何か で、そしてそれがその人の世界観の全てを作っていった場合に、でそれで、で全ての人が野球をやってるならいいんだけども、中にはサッカーやってる連中もいて、非常にサッカーでやってる連中が奇妙なことをやってるとしか思えないのね、野球をやってる人間にとっては、ね、でそれで、そのサッカーを批判するとかね、まあ、そういういろんなことが起こってくるんですよ、ね、でそれでこれ今一体何を言おうとしてるかっていうと、なんていうかな、まあ、私もいろんな、とこを経てきて今いろんなことをやってるんですけども、で、まあ、大体ね今日ここにいる人とかポッドキャストを聞いてる人は今私がどういうゲームをやってるのかを分かった上でここへ来てらっしゃるし、分かった上でポッドキャストを聞いてくださっている。だけども中にはね、例えば私がミャンマーに4年間いましたっていう、そういう、まあ、それは私の履歴書には書いてありますから、ああそうか、山下さんっていうのは須田町アルビクとしてミャンマーで4年間いたんだなってね、思って、でそれで、ミャンマーで勉強した人っていう、だけ の、 ポジションを仮定して、で私に説明質問してくる、まあ、電話かなんかでね、ってことが時々あるんですよ。で その質問っていうのがこの、まあ、ここ後でもね、ここ質問受け付けますけども、こういう、日曜座禅会とか、セッシーの時のね、話とか、まあ、後でお茶飲みますけども、お茶の時に出てくる質問とは根本的に違ってきちゃうのね。っていうのはなぜかって言ったら、その人は私が今どういうゲームをしてるか全然ピンとこなくて、ただスダマチャアラビクとしてミャンマーに4年間いた人っていうだけ の経歴をもとに、質問してくるんですよ。でそれで なんだけど私にとってそれ非常に新鮮な質問 でなぜかというと、そういう質問は ほぼこの一方案に来る人から出ない質問なんでね。でどういう質問かっていうと、この間もちょっとあったんですけども、まあ、ちょっとプライバシーに関わるので誰とはもちろん言いませんけども、要するにね、この世界っていうのは無我の世界であって、まあ、我がないっていうですね。でそれで、そこにあるのは原因と結果のつながりだけがあって、ね、で原因があって結果があって、原因があって結果があって、原因があって結果があってっていう、そういうつながりがあって、だけどもそれをやって、だからそこにはただ行為ってある、原因となった行為と結果となる、それを原因として生まれた結果っていうね、そのつながりがあるだけである。でそこには行為者っていう、そのいわゆる我ですねっていうものは存在しない。だから、人生っていうのはもともと最初から意味がないんだっていうね。でその意味がないんだって分かることで、あらゆる苦しみから逃れられるっていうね、 っていうこういう論理なんですよ。ああ久しぶりに聞いたなと思ったんですけどね久しぶりに聞いたなって、だからその人はもちろん私が今どういうゲームやってるか全く知らないで、あるいは知りたくもなくて、それで一応まあミャンマーで4年間いた人っていう前提のもとで電話してくる人なんですけども、まあ実はその人と会ったことなくて時々電話してくる人なんですけどね。でこれ久しぶりに聞いて私ちょっと結構一晩考えたんです。この論理の 裏にある世界観っていったら何なのかなってね。で結局こういうことなのね。私は今瞑想の目的っていうのはね、ある A という部屋から B という部屋に入るってことを非常に強調しています、ね、そして A っていう部屋が非常に thinking mind ね、思いですね、に不安が渦巻いている部屋で、そしてそこは、エモーションがね渦巻いちゃってる部屋ね、でそこでもうもちろん thinking が止まらなくなってしまう、エモーションが止まらなくなってしまう、だからそれを止めてもう一つの部屋に入っていく、っていうことがもう瞑想のポイントなんだよ、でそれで気づくっていうことも慈悲っていうことも、全てが A っていう Thinking Mind の部屋じゃなくて B という、ね、Thinking Mind が落ちたところにしか成り立たないんだよっていうことを、まあ、強調してきました、ね、で、そうすることによって私らは単なる Thinking Mind の存在ではなくて、 Thinking Mind はもちろん確かに存在するけれども、 Thinking というのは確かに存在するけれども、私らはそれ以上の存在なんだ、ね、だから雲っていうのは存在するけども、だけども私らの本質としては雲が浮かんでいる青空のようなもんなんだ。そして青空からの視線が気づきであり、青空からの視線が慈悲である。で青空から見たときに初めて慈悲というものにはヒーリングパワーを持つんだということをね、まあこれはもう、ここもう何年間とずっとこのことばかり話をしてきて、だから、気づくっていうことが単に目の前にあるものを、気づくことではないんだよ、ね、そうではなくて、目の前のものにはもちろん気づくんだけども、それはどこから気づくかっていうと雲からではなくて青空からなんだっていうね、だからその気づいた時に我々はもうすでに青空の地点に立っているから、でだからもうすでに、ティクナタハンセット的に言えばもう我々はそこで I have arrived、ね、もう到達したんだっていうようなことをまあずっと言ってきたんですけども、でそれとね、そのこの間電話かかってきた人の無我っていうものがあって無我でも無我っていうのがあって我っていうものがなくて、でそれで、そこにあるのは行為をする人っていうのはいなくて、ただ行為っていうものがあって、でそれが原因となって結果を生んで、ある行為をして結果を生んで、ある行為をして結果を生んでっていうね、原因と結果のつながりだけがあるんだっていうね、まあ、そういう話なんですけれども、そういう話なんですけれども、でその時にね、なんていうかな、それどういうことなのかな、じゃあそれその人は行為者っていうものがいないってことで一体何を言おうとしているのか、それは行為者がいないから青空っていうことを認めているのかっていうと認めてはいないんですよ、それは。で、じゃあ雲であるってことを認めているかっていうと、そこもかなり微妙で、でどういうことかっていうと、実はそれは何を言おうとしているかっていうと、雲という実体のある、だから、なんていうか、この間からね、青空として認めてないってことは、雲なんだっていうことを、ね、人間では単に雲に過ぎないっていうことを、まあ、私は言ってきました。ごめんなさい。人間では単に雲に過ぎないっていう見方をしているんだってことを言ってきました。で、そうなんだけども、そこはもうちょっと正確に言わなきゃいけなくて、 だけども雲としてももちろん実体はないってことなんですよ。雲としても実体はなくて、実体のない雲が実体のない雲を見ている、でそしてその実体のない雲はアニチャ・ドゥッカ・アナタでありものすごく、無常で変化をしていて、だけどもそこには何の実体もない、ね、だから実体のないものが実体のないものを、見ているっていうことなんですよ。でそうすると確かに雲という実体を認めているわけもないんですよ、ね、だからただ雲っていうのはもう実体つかみようがないから、まあ、あの雲って言ったって別に実体があるってことを言いたいわけじゃないんですけども、だからそうなってくるとね、要するに、全てのものが実体がなくて全てのものが、なんていうかな、無常していて全てのものが因果関係をのもとにやっていてそこには何の行為者もなくて、だから、全てはただ因果の法則のもとに生じて召しているだけなんだっていう話になって、そしてそこさえ分かっちゃえばその生じて召するものに対する執着が消えてで自由になるっていうね、っていうことをなんだけど、これもいかにも最もそうなんだけども非常に実に微妙にちょっと違うんですよね。で私らがやってやろうとしていることと、でそれがどこがどう違うのかっていうと、多分この考えに、入っている人は自分の考えのどこが間違いなのかは多分気づけないはずなんですよ。それはどういうことかというと、もう野球をやっている人にとってはどこをどう考えたって野球が全てっていうふうにしか思えなくなるわけね。で、野球をやっている人にとってこの世には野球ではないゲームがあるんだっていうことがどうしても想像がつかなくなるんですよ。で、それで今言った私っていう実体がなくて実体のない私が実体のない何かを見て、それがアニチャ・ドゥッカ・アナタである、無常であり苦であり無我であるっていうことを、それがヴィパッサナの本質なんだっていう、こと、これいかにもね本当に最もそうに聞こえちゃうのね。実際聞こえちゃうんですよ。でそれで一体これのどこが悪いのっていうとこなのね。でっていうのは普通はじゃあ世間の見方はどういうことかっていうと、私っていうのはもちろん実体があって、で私の目の前にあるものも実体があって、それには良いものと悪いものがあって、でそして良いものに対しては執着を起こして悪いものに対しては怒りを持つっていうねっていうことじゃないですか。これが世間の生き方なんですよ、ね、でそれに対して、仏教、これはカッコつきの仏教ですよ。で仏教になると、いや実は私っていうのも実体がなくて目の前にあるものも実体がなくて、それはただ、アニチャで、無常として動いていて因果として因果関係のもとに生じて召しているだけなんだ、で私自身も生じて召しているだけなんだ、そこに何の実体もないんだ、だから実体もないものが、主体も客体も実体もないものとして生じているんだっていう、生じて召しているだけなんだっていう、そういう世界観ですね。だからそこにはもちろん執着というものは無意味だし、怒りというのも無意味だし、っていうことになってくるのね。そうすると、生きる意味っていうものはそこにはもうないですよね。でなぜかって言ったらば、今までの生きる世間的な人の生きる意味っていうのはもう簡単だったでしょ、良いものを追いかけていって悪いものから逃げるっていうね。でそして良いものっていうものの中に生きる意味を見つけていこうっていうね、そういうことだったんですよ。でそうではなくて、良いものも悪いものも実体としてはない、ね、だから人生に意味はないと、知った時に、そういう苦から逃れられるっていう、そういう論理ですね。これはなんか本当いかにも完璧そうに見えるんですよ。これはどうしても、これは私も、そういう中にいた人間だからわかるんですけども、でそうなってくるとそこにあるのはなんていうのかな、そこにあるのはね、なんていうかな、 なんか冷めた意識だけなのね。だからもうそこには執着もないし、確かに怒りもない。だって全てのものが承知で召しているだけだから。ね、でそして今までの、いいものに対しての執着と悪いものに対しての怒りっていうものが積み重なっていたけども、それをだんだんと解体していくっていう、ことですね。っていうことなんですよ。で、そうなんだけども、で、なんていうかな、だから、この、世界観の中にいる人にとっては、多分これが、もう完璧のはずだし、で、これによって、自分は、世間的なものの見方ですね。世間的なものの見方でもう一回繰り返すけれども、私っていうものに実体があって、私が見ているものに実体があって、それにはいいものと悪いものがあって、いいものに対して執着して追いかけていって、悪いものに対して怒りを持って、憎んでそれを叩き壊そうとする、ね、そういう生き方ですね。でだから常にこの世界では執着 と、争い事が絶えない、ね、でそれに対してそれを乗り越え、それを超えると、自分にも何の実体もなくて、雲にも何も、ね、要するに雲としては何の実体もなくて、そういう何の実体もない雲が何の実体もない別の雲に対して向かい合っていて、だから相手側の雲、対象としての雲もそこには何の実体もないから、そしてそれはただ生じて召してるだけだから、でその生じて召してるのもただ因果関係に従って生じて召してるだけだから、この主体としての雲も客体としての雲もどちらも、実体がない。だから、それを認めることが、執着と怒りを乗り越えていく方法なんだっていうね、っていうことになるんですよ。いいですか。でこれもいかにも最もそうなんですよ、ね、でいかにも最もそうなんだけどもいかにも最もそうなんだけども、なぜ私がこの考えにどうしても取ることができなかったっていうのはね、この間もお話ししましたけども、それだとね、結局メソッドの最後が結局説明しきれなくなるのね。でそれどうしてかっていうと、結局雲が生じては召していて、でその雲に何の実体もないんだって見るとこまではまあいいんですよ。それが全てアニチャドゥッカあなたであり、アニチャドゥッカあなたであり、アニチャドゥッカあなたであり、アニチャドゥッカあなたであるね、無常空無我であり、無常空無我であり、無常空無我であるっていうね。そしてそれに対して今までは散々執着と、怒りを、持ってきて、ね、それがまあ、ね、サンカーラとか、まあ、いろんな言い方しますけども、それを散々、怒りとか苦を、ごめんなさい、執着とか怒りを持ってきて、そしてそれが非常に強い、なんていうかな、心の傾向を生んで、でそしてそれが、サンカーラとなって生まれてきているから、だから、だけどもそれは何かが対象に実体があると思っていたから、今までそれに対して執着して怒りを持っていて、でその結果としてサンカーラがとなったんだから、でその代わりに逆に、そこには何の実体もないんだっていうことを見たときに、そのサンカーラ自身が、解体していくっていうね。だからヴィパッサナを続けることによって、サンカーラ自身が解体していくっていう、そういうことなんですよ。論理としてはね、論理としてもそうだし、まあ多分実体験としてもまあそうなるわけなんですよ。なんだけども、これも本当に、この論理を使うと、野球をやっている人は多分野球がもうこの世界の全てになるのは分かっていて、でそれと同じようにこの論理だと、まあ多分ここから逃れることはできないだろうなと思います。なぜかって言ったら、一見なんか完璧そうに見えるからなんですよ。でそれに対してなんか他に、なんかいろんなものをね、わけのわかんないものを立てる、 と例えばあなたはもうすでにブッダなんだよとかね、なんかグルっていうなんか絶対存在があるんだよとかね、まあそんななんかいかにもわけのわかんないことに比べて、今言ったような論理っていうのは非常に筋が通ってるから、まあここにはまってしまったらば、多分ここから多分逃れられないくなるんですよ普通は、ね、でそうなんだけどもこれはどうしてもね、どうしてもうまくいかないのね、でまあちょっと待って、今日は必ずしもこれが今言ってることが話したかったんじゃなくて、今ちょっとこれは一つの、例として挙げているだけなんだけども、でそれで、そういう一つの野球の内部の論理ですね。でここに、はまってしまうともう多分抜けられないっていうことなんですよ。でそうなんだけども、私がどうしてもそこに満足できなかったっていうことはね、これはもうここ何年間も話してきましたけども、それは何も私っていう実態があるとか、なんか私が向かい合うものに実態があって、このいいものと悪いものとねに執着を起こして怒りを持って、そういう世間的な世界に戻ったっていう話ではないんですよ。だからなんていうかな、その野球の中に入っちゃった人にとっては、その自分の野球の論理を否定するっていうのは、ああ要するにまた世間に戻ったのねっていう風になってしまうのね。だけども本当はそうではないんですよ。でこれ一体どういうことかっていうと、今非常に微妙なところを話してるんだけど、この微妙なところが多分今年2012年はっきりさせない限り、多分一方でやってることがはっきりしないはずなんですよ。で多分この微妙なところをはっきりさせたら、一気に一方でやってることの意味が今までねかなりの多くの人に理解されてきたけども、もっと格段と桁違いに多くの人に多分理解されるだろうと思うので、まあ2011年までにすでに理解してくれた人はもういいんだけども、2011年までにまだ理解してないくれない人のために今ちょっと話してをしてるんですよ、ね、でそれでどうしてねこの今言っているような論理に私は満足できなかったのか、でこの今言っているような論理っていうのは、ここちょっと数日前にかかってきた電話の人が久しぶりから聞いて、ああ久しぶりに、ああそういえばそういうことを昔言ってたなと思い出してでそれでそういう昔そういうことをそういうふうに思っていたな、でも未だに多くの人が多分そう思ってるんだろうな、そして未だに多分そう思っている人をどうやって、にどうやって青空を紹介していくかっていう、今そういう文脈で今話してるんですけどもね、でその時にね、要するに私には実体がなくて、対象にも実体がなくて、でそれを知ることが、悟りへの道なんだっていうね、っていうこと、なんか最もそうなんだけども、そしてそれが気づくっていうことであり、サチっていうことであるっていうね、っていうことなんですよ。だけども、これの根本的に私が結局おかしいなと思ったのは、これだとね、瞑想メソッドの、まあ途中までならなんとか説明がつくんですよ。途中までならね。だけども、瞑想メソッドの最後の部分で結局それ説明がつかなくなってしまって、なってしまう。で、これはどういうことかっていうと、これもここ3、4年ずっと話してきたことばかりですけども、要するに我々は単に雲っていうものが実体がなくて生じて滅しているんだっていうことを、きちんと見ることができるだけではなくて、でそれだったら、まあ実体のない私が実体のない対象をただ見ているっていうに過ぎないでしょ。でそうなんだけども、それだけではなくて、我々はもう実体のない雲が完全になくなった、状態ですら、認識できるっていうね話にどうしてもなってきてしまう、ね、でそうなった時に、じゃあ私は単なる実体のない 雲に過ぎないのかっていう、いいですか、こう非常に微妙なところでちょっとゆっくり聞いてくださいね。だから今までのその見方からするとね、その野球場の論理からすると、私っていうのは単なる実体のない雲だったんですよ。で、単なる雲じゃないですよ、実体のある雲じゃないですよ。実体のある雲っていうのはこれ世間の見方であり、ね、そうではなく、そこからもうちょっと一歩踏み込んで、実体のない雲、ね、行為をする主体がない、もの、ね、雲、ね、そういうものですよ、ね、として自分を規定してるんですね。で、だけども実体のない雲としての私が、雲が完全になくなった状態を認識できるかどうかっていう話になってきて、で、それで多分ね、そこで、いや、それは認識できるんだっていう人は多分いるんでしょう。で、そしてそこは、何の矛盾も感じないはずなんですよ。で、それなぜそうかって言えるかというと、だってその人たちは未だに結局野球場の中にいるから。野球場の中にいるってことはどういうことかっていうと、私っていうのは単なる実体のない雲に過ぎないっていう自分をそう認定してるってことですね。だから私っていうのは単に実体のない雲としてあって、それは雲がなくなった青空の状態すら認識できるっていうね、そういうことなんですよ。で、それを認めてしまったら野球場の中から一歩も多分出れないですね。そしてそういう人たちは、私らが今やってることは多分全く理解できないはずなんですよ。いいですか。で、それで、じゃあどうしてそこが違うのかっていうところで、ようやく、今日のテキストに入れるんですけども、今日はもう最初の1年の最初なんでね、これの一番第一課からいきますけども、ね、気づく、レンゲの瞑想っていうね、The Blooming of a Lotus っていう、スクネットハンさんのね、ですね。わかりましたね、今のこの問題提起ね。問題提起っていうのは、自分が単に実体のない雲に過ぎないっていうふうに自分を見ている人たち、に対して、じゃあどうやって、いや、あなたは単に、実体のない雲ではなくて、青空なんだよっていうことを伝えることができるかどうかっていうことを今やってるわけね。で、これは完全に、去年まではやってなかったことなんだけども、だけど、この間久しぶりにそういう電話を受けてね、ああ、そっか、そういえば、そういえばそういうことだったんだなってことを思い出したんですよ。つまりね、私はよく、青空として見るか、いや、単に雲に過ぎないっていう言い方を去年までしてたんですよね。だけどその人たちにしたって、単に自分のことは実体のある雲だなんて思ってるわけじゃないんですよ。そうではなくて、自分のことは実体のない雲だっていうふうには思っているわけね。ですか。じゃあもう一回整理します。三つに分けますね。世間はどうですか？世間っていうのは実体のある雲として自分を見てます。いいですか？で、それに対して、ヴィパッサナをした人間っていうのは、自分のことを実体のない雲だというふうに見ます。そこまでいいですね。で、我々は雲じゃなくて青空だって見るのね。こういう違いなんですよ。これでクリアになったでしょ？ね。で、それで、じゃあなんで雲っていうのは実体がないのか、ね、これはもう散々いろんな先生たちが話しているから、これはもういいはずです、ね。で、これはもう世間に対して、あなたは全てを実体があると認めてるけども、そんなの実体はないんだよっていうことをね、散々いろんなダルマとこで話してるから、これはもういいですね。私らが取り上げる必要ないですね。じゃあ問題はこの私らと彼らのとの違いなんですよ。いいですか。もう一回言いますよ。世間っていうのは雲っていうのは実体がある。で、2番目は、自分っていうのは実体がない雲なんだっていうこと、ね。そして、3番目はもう実体がない雲じゃなくて青空なんだっていうね、そういう立場なんですよ。 で、これは私らはもちろん青空だっていう立場を取るんだけども、じゃあこの2番目と3番目の違いっていうのはどこから生じてきてしまうのか、あるいはどうして私らは2番目の立場を取らないで3番目の立場を取るのかっていう話なんですよ。ここをはっきりさせない限り、多分一本案でやってることの意味が理解できないはずなんですよ。で、まあ多分その自分が青空なんだって言ってピンと来る人がはもうすでに去年まで2011年までにもうすでに一本案の方に理解を示してるから、でその人たちはそんなに、まあその人たちは多分いろんな過去のいろんなことによって自分は青空なんだっていうことでピンと来ちゃったんだと思うんですけども、だけどね、多分今この2番目のところにとどまっている人がかなりいるわけね。自分は実体のない雲に過ぎないんだっていうとこ、ね、そして実体のない雲に過ぎないんだ、そして実体のない雲に過ぎない私が実体のない何かを見ている、それをはっきり客観的に見るのがヴィパッサナなんだっていうぐらいの理解にとどまっている人は本当に多いはずなんですよ。これは多分この部屋にいる人は多分ピンとくると思うけども、だけども私らはこの2番目の立場すら取らなくてやっぱり3番目に行っちゃったわけね。で、3番目の立場というのを繰り返すけども、私らというのは単なる実体のない雲ではなくてもう一気に青空なんだっていうね、っていうところですね。で、これはなぜそういう立場を取らざるを得なかったのかっていうことをこの何年間にもわたって話してきたんですよ。で、まあ一つはね、なんていうかな、その一つはやっぱり実体があろうがなかろうが雲は雲に過ぎなくて、で雲は雲に過ぎないままにいろんな瞑想をやった場合にかなり、しんどいことになってしまう。で、ましてや多分それが一番しんどくなるのが慈悲の瞑想なんですね。慈悲の瞑想として、実体のない私が実体のない誰かに対して慈悲を送るっていうのがどっかにどっかちょっと無理がかかってしまうっていうね。で、だからどうしても慈悲っていうのはその説明からどうしても出てこないんじゃないか。それまずね、第一に実感的に経験的にどうもそれだと慈悲っていうものは出てこないっていう感覚は多分みんなあると思いますけども、でそれっていうのはなぜかって言ったら慈悲っていうのはちょっと全然違う次元からの視点なんだっていうことは多分皆さん自分の経験から知ってるはずなんですよ。要するに私がいて相手がいて、それが同じ立場である限りはどんなにやったところで本当の慈悲の力には触れることができないってことは散々慈悲の瞑想を失敗してきた人ならわかるはずです、ね、で、それでそうではなくて慈悲っていうのはどうも違う次元から違う次元っていうものが絡んでくるよねっていうのは多分直感的にみんな分かっていたはずなんですよ。だけども違う次元で言ったらこれどういうことなのよっていうのが多分はっきりしなかったのね。とか、まあそういうふうに実際の瞑想ね、呼吸を見るとか慈悲を養うとか体の感覚を見るとかっていう実際の瞑想をやっている時に、この今言った2番目の世界観ね、私っていうのは実体がない雲であり、実体のない雲が対象としての実体のない雲を客観的に見ることがヴィパッサナなんだっていう、こういうこの見方ですね。これをして、この見方をはいかにも最もそうなんだけども、この見方をする限りどうしても実際の瞑想が今一つうまくいかないっていうところ、これは多分みんな感じてるはずなんですよ。何かそれだと本当の気づきっていうことと、本当の慈悲っていうことが最後の最後のところでちょっとピンとこない、あるいはずれてしまうっていうね、っていう部分ですね。で、それで、で、どういうことかっていうと、 そこでなんかね、質的にやっぱり2番目の見方と3番目の見方ではどうしてもなんていうかジャンプがあって、でそのジャンプっていうのはもう野球にからサッカーに変わるぐらい全く違うものなんですよ。単に野球が今までが何球だったのが高球になったとか、そんなレベルの話ではなくて、何か微妙なところで違う、ね、でその一つのジャンプがあったので、2から3へのやっぱそこでちょっと断絶があるのね、非連続があって、だからどうしても私らがやっているこのナンバー3のことがナンバー2の世界にいる人には理解してもらえない、どうしても。だけども我々としてはナンバー3の世界に行かざるを得なかった必然性がある。なぜかというとナンバー3の世界に行った時に我々は初めて青空という安らぎの世界を知ったからね。で自分を青空と規定した時に初めて我々は、慈悲っていうものが自分の中にあるっていうことを本当に納得できた。でナンバー3の世界に行った時、ナンバー3の世界に行った、第三世界に行った時にあの我々は初めて気づくっていうことの本当の意味を知った。だから気づくっていうのがナンバー2においては単なる労働なんですよ。わかります？非常に激しい労働をしていかなきゃいけないっていう、やっぱり努力になってしまうのね。だけどもナンバー3の世界に行った時に、それは青空からの視点っていうことになったら、青空に立った時に与田さんは安らげるでしょ、ね、ナンバー2の世界だったらば、実体のない雲としての与田さんが全てのものは実体がないんだっていうふうにヴィパッサナーする、絶対に実体を認めないんだ、認めないぞっていうふうに頑張らざるを得ないじゃないですか、ね、だからナンバー2の第2世界においてはヴィパッサナっていうのはやっぱり激しい労働になってしまうわけね。論理的そうならざるを得ないんですよ。だけども第三の世界においては、与田さんは単なる実体のない雲ではなくて、もう青空なんだ、そして青空からの視点が気づきなんだって言った時に、青空として与田さんはすでに安らいているっていうね。だから気づきの瞑想っていうものがね、今多分もう皆さんこの部屋にいる人多分もう気づいてると思うけども、労働としての気づきの瞑想と安らぎとしての気づきっていうのは2つ多分あるっていうのを多分皆さん気づいてますよね。でそして労働としての気づきっていうのは多分もうみんなこの部屋にいる人みんな知ってます。どういう人がどういうふうに教えてるか、どういう瞑想センターに行ったら労働としての気づきになるのかね。それに対して安らぎとしての気づきを教えているのが、まあ多分このティクナッタハンさんとかね、そういう人たちですね。でそしてその時にやってることは何かいかにも似たようなものをやってるわけですよ。だってティクナッタハンさんって呼吸に気づくってことをやってるし、ね、体の感覚に気づくことをやってるし、右足左足もやってるじゃないですか。でそしてその第2番目の世界の労働としての気づきをやってる人たちもやっぱり呼吸に気づいてるし、体に気づいてるし、右足左足に気づいている、ね、だからやってることは同じだから、だからこれ同じなんじゃないかっていうふうにみんな思ってたのね。だけども同時になんか違うよねってことは多分与田さんも感じてたはずなんですよ。もう一回言いますよ。労働としての気づきと安らぎとしての気づきで、第二の世界においては労働としての気づきだけども、第三の世界に入ると安らぎとしての気づきになるっていうね、その微妙なとこですね。でその微妙な違いっていうのは多分感覚的に経験的には感じたんだけども、これ一体どこがどう違うのかっていうのは多分ピンとこなかったはずなんですよ皆さんね。私ですらちょっとピンとこなくて今一つ説明しきれなかったんだけども、だけどようやくね、そこで分かってきて、でこのまあこの一方案でここ3、4年集中的に話してきたのは、そうじゃないよね、気づきっていうのはやっぱり安らぎとしての気づき か本当の気づきじゃないの、っていうことをまあずっと話してきたんですよ、ね、でそれでまあ主に取り上げたのはティク・ナット・ハンさんとかそういう人たちですけどもね。だけども多分労働としての気づきをやってる人にとってはいまいちわからないはずなんですよ、これが。だからここの部分をはっきりさせない限り、今労働してる人たちに、本当に今労働としての気づきをやってる人たちに安らぎとしての気づきを伝えることはまあ多分できないだろうなってことなのね。でそれで、だから先日労働としての気づきをやってる人から久しぶりに電話を受けて、ああそうか、未だにそういうことを思ってる人はいるんだなということを思い出して、それで労働としての気づきをやってる人に何とか今ブリッジをかけようとしてるんですけども、でそれでね、じゃあなぜ労働としての気づきじゃなくて我々安らぎとしての気づきの方に行かざるを得なかったのかって言ったらば、やっぱり雲が生じていて、雲が生じている限りこれが実体がないんだって見ることはまあまあなんとかできる、まあ論理として一貫するんですよ。だけどもメソッドなんかの最後になってくると、もう雲は生じないのね。雲は生じない虚空の世界ね、空の世界をまあ見るわけですよ、ね、で空の世界を見たときに、それでもなおかつ実体のない雲がもう空の世界を見ているとするのか、いやいやそうではなくて空の世界が見えるっていうこと自体が我々が実体のない雲ではなくて実はもう空そのものなんだ、青空そのものなんだって見るのかっていう、そういうとこなんですよ。でそこによって野球が終わってサッカーが始まるのね。そこによってそこの一点において第二の世界から第三世界に行くんですよ。でこれはなんていうのかな、私らから言うと、これちょっと私ははっきり言ってズルした人間なんだけど、ズルした人間というのはどういうことかっていうと、私は第三の世界の世界観を最初から叩き込まれた人間なんですよ。曹洞宗の人間としてね。で誰からっていうかっていうと、まあ道元禅師から。で具体的に言うと内山小所浪士とか、そういう、まあ道元禅師も、13世紀の人だけども、内山小所浪士とかいう人は20世紀の人で、まあ実際に生きていた人で、ね、でそういう人たちからどういうふうに叩き込まれたかっていうと、やっぱりお前は青空なんだよっていう、ね、まあ青空なんだ言い方しないけども、それはもちろん、それはもうなんていうかな、もともと悟っているんだとかね、まああらゆる仏教用語を使われて言われてるんだけど、それまあ結局一言で言うと、今の雲と青空で言うと、要するにお前は青空なんだよっていうことなんですよ、ね、でそれを今、今禅の用語を使うともいくらでもできるんだけど、そんなことをやるとまた一つ一つの言葉にとらわれちゃうから、あれそれしなくて、まあ一言で言うと、お前は青空なんだよっていうことを道元禅師も内山小所浪士なんかも言われているわけなんですよ。だから私はズルしたっていうのはどういうことかっていうと、もう最初からこの第三の世界の世界観を叩き込まれちゃった人間なのね。でだけども、で私の20年間の悩みっていうのはどういうことかっていうと、その第三世界の世界観を叩き込まれたんだけども、全然それがピンとこなかったっていうね、人間ですね。お前は青空なんだよって言われたら全然青空と思えない。だってすごい雲がガンガンやっちゃう。黒い雲がワンワンいて、雷は鳴るわ、嵐は吹くわでね。だから全然青空なんていうのを感じられなかったわけなんですよ。ね、だけども、でも最初からお前は青空なんだよっていう世界観を、もう私の、そのなんていうかな、もう毛穴を通して叩き込まれちゃって、でその上で、だけども私が曹洞宗のお坊さんとして20年苦しんだのは、結局青空であるってことをうんともすんともピンとくることができなかったっていう話なんですよ。だけどもこの世界観は私の心の底にあったっていうことね。でそういう人間が結局メソッドを使って青空を見ちゃうと、これどうしてもね、実体のない雲が単なる空間を見てる、空の世界を見てるっていうふうには思えないんですよ。わかります？ で、だからそれはお前が最初からそういうふうなものを叩き込まれたからだろうっていう批判は当然あります。あります。ね、で、そこが非常にあまりにも微妙な点で、これちょっと微妙すぎるが、これは私はこんなことは寺端のビクたちとは話せないんですよ、本当に。特にビルマとかタイとかスリランカ人たちとはね。で、これを話せるのはミャンマーで修行していた韓国のお坊さんとかそういう連中とだけだったんですけども。だから、まあ、今非常に微妙なところを話しているのはなぜかっていうと、この今年なんとかね、私の狙いとしては、レコさん、ここ座って、これ使っていいから。ここ閉めたら、あったかく。あ、そこ真ん中行ってください。そこ行って。はい、はい、この人が後からインドの話しますから、ね、今ちょっと青空の話をしてるからね、
はい、
私らが青空なのかそれとも実体のない雲なのかっていう話をしてるから、
はい、
どっちですか。
青空なの。
はい、はい、いいですか。それで、だからこれはね、文化的なものも当然絡みます。なぜかって言ったら、東アジアっていうのは大乗仏教の国だから、我々の DNA には我々が青空であるっていうものが、川瀬さんが生まれた時からあるんですよ。それは川瀬さんはなぜかって言えば、日本文化の中に生まれてきたから。ね。まあ、川瀬家がどれほど仏教と関係あるかどうかはともかくとして、でも、我々は日本に生まれて日本語を使って日本の教育を受けて日本のいろんな古典を見てっていうようなでいうふうに生きてきた人間にとっては我々は青空なんだっていうことを、最初から叩き込まれていて、でそしてそれが一番極端な形に出るのが日本の禅宗のお寺へ行った時にお前青空なんだよってことを言われるんですよ。だけども、私が20年間苦しんだのはまさに繰り返すけども青空だとは到底思えなかったってことですね。でそれで、でだからその時にね、自分が単なる実体のない雲に過ぎなくて実体のない雲が空を見ているのか、だけどもそれとも空が見えるってことは自分が青空であるってことの何よりも証明なのかっていうところで、どうしてもここが分かれちゃうんですよ、見事に。でこれを今まで私は、説得に成功していないのね。で私はこの、ね、この人みたいに青空なんだって言ってピンときちゃう人しか2011年までの一方案に集まってきてないんですよ、ね、でだから2011年までの去年までの一方案に集まってきた人たちは青空なんだよって言った時にピンときた人たちなのね。だからそれで、あ、気づきってことも慈悲っても全部わかるっていうふうに私の説明に納得いった人たちなんですよ。だけども私のこの説明は未だに、自分が実体のない雲に過ぎないっていう人には届いてないのね。でどうやってこの実体のない雲に過ぎないっていう人を説得してやろうかと私は今思って今日この話題にしてるんですけどもね。だからそこでね、今日話したのは多分まだ、今日話したのは1、2、第1世界、第2世界、第3世界があるってことを言ってね。で今普通ヴィパッサナっていうのは第2世界と第3世界とに分かれてます。多分それは多分皆さんあんまりはっきりとは気づいてないかもしれないけども、今日私がこうやって説明したらピンとくるでしょ。こうやって説明したら、あ、そうか、あの先生は第二世界の人なんだな、あの先生は第三世界の人なんだな、多分皆さんもピンとくるはずです。で、そして皆さんが第二世界の、瞑想センターへ行って、その先生からずっと聞いたことを今思い出して、で、そして私が今言ったことを当てはめれば、そうか、やっぱりあの先生は自分を実体のない雲という位置に置いて、
て、そして実体のない雲が実体のない雲を客観的に見るのがヴィパッサナなんだな、そうすることによってサンカーラを、解体していくっていうことがヴィパッサナの全てなんだっていう説明だったなってことで多分納得いってるはずです、皆さんが今思い出してみるとね。だけど同時にその説明ではないヴィパッサナの説明する先生もいるよねってことは皆さん知ってるはずです。で知ってなかったら今日ここの部屋にいないからでこの典型がこのティク・ナット・ハンさんですね。じゃあどういうふうにこの人は説明してるかっていうと、これ非常に面白いのね。この第1課のね、育む瞑想の喜びで、息を吸って私は入息に気づくとかね、まあこれはまあいいんだけども、でこれでね、でこれの3番目ね、これね蓮華の瞑想の39番です。でここで息を吸って私は山となるマウンテン、ね、山、息を吐いて不動動かないとなるソリッド、ね、でこれはどういうことかっていうと、私らはまあものすごい thinking mind とエモーションがうわーって湧き起こってしまうわけね、生きているとね。でその生きていくうちに湧き起こってきた時に、まあそれに振り回されちゃって何が何だか分かんない状態になってしまう、ね、っていうことに対して、じゃあどうやってそれを乗り越えていくかっていうことで、はい、まあ今息を吸って、はい、私は今息を吸っています、息を吐いて、あ、私は今息を吐いてます、っていうふうに、ね、まあそこいら辺から始まって、2番目が息を吸って私は花となるフラワー、息を吐いて生き生きとフレッシュってね。で3番目が息を吸って私は山となるマウンテン、息を吐いて不動となる動かない、ね、っていうことなんですよ。でそれで、この人はどういう説明の仕方をしているかっていうと、第3段階の、ごめんなさい、私ね、実はインドにいるときに歯を痛めてしまって、帰ってきたから歯医者行ってちょっと奥歯を今一本抜いてるんですよ。だからちょっと もしかしたら聞き取り抜く、なんか空気が抜けちゃってね、なんかちょっと話しにくいんだけどもまあちゃんと2月になったら入れますので、ね、はい。山のように、第3段階の山のようにどっしりとは、激しい感情の嵐に襲われたときに山のようにしっかりと立つ、そういうプラクティスである。落胆したり心配したり恐れたり腹を立てたりした時には感情の嵐の真っ只中に投げ出されてしまいます。例えてみれば嵐の中に立つ木のようなものです。上を見上げたら枝はしなり今にも折れそうになっていますが、いいですか、見てくださいね。嵐の日に大木があって、ものすごい風が吹いていて枝がしなっちゃってね、もうとんでもないことになってるね。だけども、根っこの方はしっかりと、まあね、普通は根っこってのは見えないじゃないですか。だけども、根っこが普通に見えたならば、地上にある、ね、木と同じ分、あるいはそれ以上のものが根っこにあるわけですね、地下の部分にね、いや、土の中に。で、この木の根っこはしっかりと大地に抱きかかえられ、支えられているのに気づいて、私たちは落ち着いて安定していられるのです。そういうイメージですね。嵐の中の大木。で、地上の分はものすごく吹かれている。ね。だけども、見えない地下の部分では枝がどっしりとなっていて、嵐っていうのは地上の部分でしか起こってないわけでしょ。ね、地下では何も起こってないわけですよ。ですか。で、そういうイメージですね。いいですね。で、ここからがものすごく面白いんだけども、私たちの体も心と同じです。あ、ごめんなさい。私たちの体と心も同じです。ね、だからそういうふうな嵐の中の大木。ね、感情の嵐が吹きまくっても、その嵐から身を守る方法、自分の頭の混乱を収める方法を知っていたら、嵐に翻弄されずに済みます。ですね、だから皆さんがどうせ人生っていろんなことあるに決まってるじゃないですか、ね、まあ、ここも私もこういう立場だから本当に人生ピンチになった人からよく電話かかってきたり手紙もらったりするんですけど、まあ、だけど その人たちが不運かっていうそんなことないですよね。みんな どっちにしろいろんな事故にあったり病気になったりで、自分がなくても家族がそうなっちゃったりね、もうあらゆる可能性があるわけで、でそういう人生ピンチになった時に、自分の頭の混乱を収める方を知っていたら嵐に翻弄されずに済みます。まあほとんどの人嵐に翻弄されてしまうから。で意識を聖火丹田ですね、この、ここの丹田ですねに移して深くゆっくりと呼吸しながら3番目のガーターですね、山のようにどっしりとと反復します。こうしていると自分が今荒れ狂って、まあここちょっと待って、ここがキーポイントなんだけど、今もここが言いますよ、もうちょっとここが最大の山場なんだけども、こうしていると自分が今荒れ狂っている感情そのものではないということに気づきます。感情は吹き出したり収まったりして出没を繰り返しますが、私という存在はいつもここにいるということに気づくからです。激しい感情の虜になってしまうと心は不安定で脆く、命まで脅かされていると感じることがあります。また自分の感情を持て余してただ戸惑うばかりで右往左往したり、さらにこの状態が続くといっそのことを自殺してこの苦しみを終わらせようとまで思い詰める人もいるのです。そんな時しっかりと、正心探査して山のようにどっしりとの呼吸瞑想を行えば困難や苦しみから立ち直り心身を安定させて元気を取り戻すことができるでしょう。これ多分ねさらっと読んだら多分さらっと読めちゃうんですよ。で多分ああなんかいつも通りのこと言ってるのはたくさんの瞑想の先生が言ってるのとほぼ同じだなって多分みんな多分思えちゃうはずですよね。だからそういうふうにうわーってもう感情が荒れ狂っているね、荒れ狂っている時にそうではないふうに、この荒れ狂った感情をどうやって抑えていくかね、でその時にまあこの丹田の方に集中すればいいんだとかね、そうすると心が収まってくるとかねっていう、そうするとなんか、もう荒れ狂わずに感情がどんな感情が起こってきたとしてもそれを乗り越えていくことができるんだっていうね、まあ大体どのヴィパッサナの先生もどの瞑想の先生もおっしゃるようなことを、まあ、ティム・ハンさんも言われてるんだろうなって思うかもしれないんだけどもそうかもしれないんだけども、ここで非常に鮮やかにこの人は第二の世界が第三世界行っちゃってますね。いいですか、ここが読み取れないと多分第二の世界と第三の世界の違いが分かんないんですよ。でこの人は何を言ってるかって、この人は第二の世界的なことを言ってないですね。っていうのは感情、第二の世界の世界観だと感情っていうものには何の実体もなくて、それはやがては生じて滅しているものだから、どんなにうわーって感情が起こったとしても、それに惑わされずに生じて滅している姿さえ見ちゃえば、あ感情というものは何も実体がないんだってことは見えるっていうぐらいだったらば、第二の世界の人も言うじゃないですか、ね、だけどここではこのティク・ナット・ハンさんこれ第三の世界飛んじゃってるのね。じゃあなぜそう言えるかっていうと、もう答え言っちゃったけども、自分がもう一回繰り返しますよ、自分が今荒れ狂っている感情そのものではないことに気づきますって言ってるのね。これ非常に微妙な表現ですね。でこれね、ちょっと言語が分かんないんだけど、 I am not the feeling ではなくて I am beyond the feeling っていうふうに多分してるはずなんですよ。つまり感情っていうものがあってこれ荒れ狂ってるわけですよ。だけども私っていうのはそれをビヨンドしたもんだ、それを超えたもんなんだっていうことを言ってるんですよ。でこれは単に感情っていうものには何にも実体がなくて生じて滅してるだけなんだよ、だからそれにとらわれる必要がないんだよっていうことを言ってるのとは全く違う世界観なんですよ。でこの全く違う世界観っていうことをちゃんと見破れたらその人は第二の世界から第三世界行けるんだけども、多分分かんないと多分第二と第三がごちゃごちゃになっちゃって いるんじゃないかなと私は思ってるのね。でそうじゃないと、うん、結局そのさっきから言ってるようにヴィパッサナには第二の世界からの説明と第三の世界からの説明と二通りがあるんだってことを、もうはっきり言ってますけど、私はっきり言いますけども、うん、このティクナタハンサの説明は第三の世界からの説明です。ですか。つまりここでは、その感情っていうものには実体がなくて生じて召してるだけなんだってことを言ってるわけじゃないんですよ。で、あなたはそういう嵐のような感情以上のものなんだってことを言ってるわけ。わかります？ってことは要するにもうあなたは青空なんだよ。青空の中には確かにすごい黒い雲が生じて雷が鳴って嵐が吹きまくるけども、あなたはそれ以上の存在である、つまり青空なんだよってことなんですよ。それと黒い雲には何の実体もなくて生じて召してるだけなんだよっていうのは違うでしょ。わかりますね。っていうことなの、ね、でここいら辺がわかるかわかんないかで第二の世界から第三の世界へ行けるか行けないかなるんだけども、うん、どうでしょうかね、ここいら辺がね。でそこを分かっちゃえば結局そこで、なんていうかな、私らっていうのは単に実体のない雲として生じて召していて、で他の対象としての実体のない雲をただ客観的に見ることによってその執着と怒りを超えていく、それが凝り固まった状態であるサンカーラを解体していくっていうだけではなくて、どうもヴィパッサナというのはそれ以上のものであって、うん、やっぱり我々が嵐のような感情以上の存在である。でそこに気づくことがヴィパッサナの本質なんだ。そしてそこからもう一回黒い雲白い雲を見ることが気づくってことの本質なんだっていうふうに見た方がはるかに納得いくんじゃないか、はるかに少なくとも実践的なんじゃないかっていうのが私らの立場ですね、一般とね。で今多分この今ずっと1時間ぐらいかけて話してきたことを、うん、3、4日前の電話の人に聞かせても多分その人は分かんないと思うんだけども、だけども今この1時間かけて説明したことで納得いく人はかなりいるはずなんですよ。つまり今までの実体のない雲としての私が実体のない対象を、が生じて召しているのを見ることがヴィパッサナであり、でそうすることにより、うん、執着や怒りを超えて執着や怒りによってできたサンカーラを解体していくっていう説明では最後の最後のところでなんか納得いかないっていう人たちを納得させることができると思うんですけどね。まあまあいいや、これはちょっと to be continued にしますね。で今日は第二の世界と第三の世界の違いをちょっとはっきりさせたかっただけですね。でそしてでね、でで ここさえ分かれば、で第四のガータが波は静まり移るまま、心と体を沈めるためのものです。ブッダは アナパナサティスタで息を吸って私は心を沈めると教えられました。第四の瞑想はアナパナサティスタのこの部分と本質的には同じです。静かな湖面ね、湖の表面ですねのイメージを描いて行うと良いでしょう。ね、だから息を吸って、でそうすると、きれいな静まった湖のように静まっていくっていうね、っていうことですね。だけどもこれもなんていうかな、まあ続きはちょっとこれ読んでもらえばいいんだけども、これも なんていうか単に実体のない雲が実体のないものを見ているっていうだけで心が静まるのかっていうと、私はちょっと無理なんじゃないかと思うんですよ。だからそうではなくて本当に自分が 例えば湖の例えを使うんだったらば、私ら自身が湖の表面っていう波の世界があって、うん、波の世界は確かにあるんだけども、私らは湖全体であって、湖全体としては波が立っている表面なんていうのは単なる一部に過ぎないって見たときに、波の荒い波、小さい波には惑わされない見方ができるっていうね、っていうことになるかと思います、ね、はい。でそれで、でこれが今日どうしても言いたかったのが第二世界と第三世界との、違いです ね。でそこら辺をなぜ今言うのかっていうと、いよいよねどうも世間の流れを見ていくと、その何ていうか瞑想とか何とかやっているのが、まあ、非常に特殊な人たちだったじゃないですか。少なくとも2011年の3月11日まではね。だけどもこれも去年散々言ったけども、3月11日で風景ががらりと変わったわけね。でなぜかというと、あまりにも強い不安に襲われたから、我々全員が、ね、でその時に、でもちろん不安の原因は何を、ああそうか、福島の、ね、第一原発 でそれで誰が悪いの、あ東京電力、ね、それと日本政府ってね、となって東京電力と、ね、日本政府を、ね、が悪いんだから、ね、それを攻撃すればなんとかなる、ね、デモすればなんとかなるっていう風な方にもちろん一気に流れた人も大勢いますよ、当然。そんなのも今でもないんで。だけどもそれがすでにもう何ヶ月か、もうすでに10ヶ月以上経ってね、もう次1周年になっちゃいますけども、ちょっとおかしいよねっていう見方が今広まってますね。もう今、なんていうかな、反原発の非常にヒステリックなツイートしても反発食らってるだけじゃないですか、今ツイッターの世界ではね。3月、4月だったら結構受けたのがね。なんか今の反原発運動ちょっとおかしいよねっていうのが大体今ツイッターの世界の流れですね。なんだけども、でそれで結局どういうことかというと、反原発運動もどうでもよくて、そうではなくて、要するに問題は不安なんだよね、不安そのものなんだよね、あるいは心そのものなんだよねっていうのが、この私らのような瞑想をやっている少数の人間ではなくて、その一般世間において、どうも少しずつ問題意識として上りつつあるっていうね、っていうことなんです。でそのたくさんの例はいくらでも上がって、でこの間私まだ番組見てないんだけども、NHK の試して合点ってありますよね。で試して合点のこの間のテーマっていうのはそのものズバリで不安なんですよ、ね、で私番組のディレクターのブログだけは読んだんだけども、ちょっと番組見てないんで何とも言えないんで、まあ、NHK のオンデマンドで見れますけどね。でディレクターの人が書いていたのは、不安っていう、のは試して合点としては取り上げるテーマとしては最も曖昧で抽象的なもので、一体これで番組が成り立つのかっていうね、非常に不安だったっていう不安だったって言ってるんですけどね、彼自身がね。だけどそれで、皆さんがじゃあ NHK のディレクターになったとしましょうね。 NHK のディレクターとなって45分ぐらいですか、50分ぐらいの、まあ、ゴールデンアワーに流すね、 NHK の看板番組ですよね、非常に人気のある番組を1本作らなきゃいけない、ね、不安に関して。じゃあどうやって作るのか、ね、そしたら、まあ普通座禅とか取り上げるじゃないですか、ね、でそれで、座禅というのが非常に不安には、効果がある。なぜかって言ったら、座禅をしている人間にとっては不安になっても不安に翻弄されないな、そういう何かを得てるからだっていう、ね、ことを、まあ、脳科学の何かを使って実証するとか、ね、にして、でそれでだけども不安っていうものを、ごめんなさい、座禅というものをするのはちょっと大変だから、もうちょっと簡単な方法ってことで、 あの一つの脳の、ね、トレーニングとして、イメージ療法的にね、あの不安なものを、どんどん小川をイメージして、それが全てを押しな、流していくイメージ、そういうイメージトレーニング的なものをするっていうね、ことによって、不安をにとらわれない心の在り方をやるっていうね、っていうような、まあ、番組だったみたいなんですよ。で、まあ、ちょっとこれブログ読んだだけなんで、実際のものはいいんだけど、それはその番組の内容のあれこれを言いたいつもりではなくて、あの私が何を言いたいかというと、そういう試して勝手みたいなような NHK の一般 の看板番組で不安っていうものがその特集されたっていう事実そのものですね。ということは、だからその不安の原因は東京大学だっていうことではないんです。不安の原因は要するに私の心だよねっていう論理なんですよ。わかりますね。だからその要するに不安っていうものはその原因を外に求めていってももうどうしようもないから、不安は不安そのものとして取り扱わなきゃいけない、それはもう心として取り扱わなきゃいけない。でそれをするには東京電力に対してデモをかけることではなくて、でそれはもちろんそれは意味がないとか言ってるんじゃないですよ。そうではなくて、心そのものを取り上げるには、その時に心そのものを取り上げて、それで、そういう瞑想とか座禅とか、あるいはそういう、ね、脳のイメージトレーニングとかっていうことの方がはるかに効果があるっていう、そういう問題の捉え方と問題の解決の仕方のその文脈のことを私は今言ってるのね。でそれは今までの2011年3月11日以前だったら考えられなかったんですよ、この考え方は。不安があったらばそれは何か別の原因があるんだから、それを取り除かなきゃいけない、ね、でそれを取り除くのは社会問題だから社会問題として、ね、やんなきゃいけない、経済問題だから経済としてやんなきゃいけない。でそこには絶対に心そのものを、不安そのものを何とかしようっていう考え方はなかったのね。いやそれは当然持ってた人はいますよ。だけどそれはあくまでマイノリティだったじゃないですか、今の世の中全体としては。だけど NHK のゴールデンアワーの看板番組が特集を組むほど、非常にそれが今一般世間の中では、捉えられるようになってきたっていうことを今言いたいだけなんだけども、まあ、番組見てない人間は無責任すぎるけども、ただ取り上げたっていうことを言いたかったのね。でその時に世間全体がそういうふうな問題意識を持って、でいよいよ座禅とか瞑想とかっていう時に来た場合に、でその時に当然今の瞑想界っていうのはもう2つにしかないんですよ。第二の考え、第二世界の考えと第三世界の考えと、この2つだけです。でヴィパッサナっていうものもこの2見事にこの2つに分かれていますね。この整理をちょっと しましょうよって話なんですよ、ね、じゃないとよくヴィパッサナ、あのなんとかどういうヴィパッサナが今流行ってるかってことで、なんとかメソッドがとかねあって、その中に山下領土式ヴィパッサナも入ってるんだけどだからそういうふうになんか表面的になんとかメソッド、なんとかメソッドがありますなんていうのはあんまり面白くないんですよ。そうではなくて、ヴィパッサナとしても今は2つのヴィパッサナしかなくて、第二世界のヴィパッサナと第三世界のヴィパッサナしかないっていう説明の人がはるかに本質をついてるはずなんですよ。でそれ今私の説明を聞いて、皆さんも散々なんとかメソッド、なんとか瞑想センター、ね、散々言ったじゃないですか、皆さん自身がね。でそれで皆さん自身がそういう瞑想センターやその瞑想先生から聞いてきた話をすべてもう一回反省、振り返って、もう一回、自分の中でもう一回、ね、よく振り返ってください、ね、その先生が言われたこと、そこでやったこと、それが一体どういう原理に基づいていたのかって言ったらば、皆さんとしては2つしかないはずです。第二世界の考え方と第三世界の考え方と、ね、でその方がはるかに生産的なヴィパッサナの分類の仕方です。でそれで私らとしては第三の世界に、第三世界の方の立場に立つっていうことと、じゃあなぜ立つのか、じゃあなぜ第二に立たないのかっていう、理由は 言ったんだけども、だけどもまだ私の説得の仕方は弱くて、まだ第二世界の人を完璧には第三世界には連れてこれていないです。でそれをなんとか今年中にもうちょっとねちゃんとした説得の仕方を考えてみようかなと思ってます。じゃないと2011年まで日本に来た人っていうのはどうしてもね、もう青空ですって言われてピンと来ちゃう人しか来てないんですよ。か私らみたいに前奏としてお前は青空なんだよって叩き込まれた人間しかねまあいいやいや、ね、はい。それでじゃあ今日のでそういうことを通していよいよ我々は自分の不安そのものに、立ち立ってくるってことね。でその時にだけども第二の世界、第二世界のアプローチの仕方と第三世界のアプローチの仕方2つがあるよってことを言いたかったってことで、だけども私の正直な感想としてはやっぱり第三世界のアプローチの仕方の方がはるかに効果があるんではないかっていうことを言いたいですよ、ね。まあ、これはもちろん反論は山ほど来るの分かってた上で今言ってるんだけど、でその上で、で今日それだとお前今日のテーマとちょっとずれるだろうという、まあ、心配しないでください。今日のテーマっていうのは患者を治すことが急務なはずなのにっていうテーマだったんですよ、ね。でそれで患者を治すその本質として今第三世界のヴィパッサナの説明をしました。でこれが患者を治す一番有効な方法だと私は思います、ね。でその上で、じゃあもしそれが分かんなかった時に、要するに不安の治し方が分かんなかった時にどれほどとんちんかんなことが起こってしまうのかっていうことを、まあまあちょっとこれここから先はなんか批判だとかなんかと取られたらちょっと非常に困るんだけども、どういうことかというとね、要するに何ていうかな、もう一本案だともうこういうあなたのリアルな不安しかここで相手に、問題にしてないわけね。もう毎週毎週ね、与田さんの中のリアルな不安ね、山下さんの中のリアルな不安ね、しか問題にしてなくて、じゃあそれをどうやって乗り越えるのか、でその乗り越え方に、どういうのが一番有効的なのかっていう視点だけでやっているわけです。だからそれに対して第二世界よりか第三世界のヴィパッサナの説明の方がはるかに、効くよねっていう言い方なんですよ、ここでは。ね、で、だけども、必ずしもね、すべてのヴィパッサナセンター、ヴィパッサナセンターとか仏教センターとかダルマセンターとかそういうふうには動いてはいなくて、でどういうことかというと、つまりここではまず我々は患者だよねっていう意識があるじゃないですか、ね、患者だよねっていうねの上で、じゃあこれをどうやって治したらいいのよっていう意識があって、でそしてその上でこの治すためにはどの薬が効くのよ、じゃあその薬を片っ端からやってみようっていうねことで、で私らのプリンシプルと非常に簡単な話で、薬っていうとどうせ正しい薬と間違った薬というふうに決まってるじゃないですか、ね。でこの一方案の、原理は非常に簡単です。患者を治した薬が正しい薬、患者を治せなかった薬は間違った薬で終わってます。非常に単純明快でしょ、ね。でだからもう患者を治すかとところでしか私は勝負してないんですよ、ね。で皆さん自身もそうのはずです。ここでなんかなんとかメソッドを学ぼうなんて来てないじゃないですか皆さんね。そう、まあそうじゃなくて俺のこの不安をなんとかしたいと思ってみんな来てるでしょ。でそしてこの俺のこのリアルな不安をに対してこの薬が効くか効かないか、効いたらこの薬は正しい、効かなかったらこの薬は間違ってるっていう態度のはずなんですよ。少なくともここへ来てる人たちは、ね、非常に単純明快ですね。でそうなんだけども世の中全体というのはそういうふうには動いてなくてだから私らとしてはこの不安が第一、そして不安を治すってことがもう全て でその不安を治す方法としていろいろあるけども、でその方法としていろいろあって、そのいろいろな方法を使ってうまくいった方法が正しい、うまくいかなかった方法は間違ってるっていうこと。でその後でもう一回なぜこの方法がうまくいったのか、この方法はうまくいかなかったのかっていうことで検証はしますよ。検証した後で論理は立てますけども、あのそれでやっぱりさっきの言う第三世界の、ヴィパッサナの説明の方が第二世界のヴィパッサナの説明よりかはるかに、不安を治していくには効く、うん、薬としては効くっていうことは、まず事実としてはこの薬は効くんですよっていうのもあれだ、ちょっとあれっぽいけどね、効くっていう事実があって、この第三の世界のヴィパッサナの方がね、じゃあなぜ第2よりか第3の方が効くかということで今論理をいろいろ言ってるけども、あのでもそれはあくまでもファクトベースなんですよ。事実を元にしてるってことね。でもそこでしか今勝負をしてないってことなんです、一方案では。つまりリアルな不安、リアルな苦しみとそれをに対して、どういうふうに薬を使っていくか、その上で、治した薬が正しい薬っていう立場ですね、っていう立場ね。でそうなんだけども、世の中はやっぱり製薬会社とかお医者さんとか、これはもう象徴的な意味で言ってるんですよ、人たちがいて、でその人たちにとっては大事なのはやっぱり私のこの会社が作った薬っていうのが大事なんですよ。当然そうですよね。あるいはこの病院で処方された薬っていうのが大事なんですよ。そこの違い分かりますかね。つまり私らの立場は患者を治すことがもうすべて、ね、そして患者を治した薬が正しい薬で終わってる。だけども普通はやっぱり製薬会社とか病院とか の事情が当然あるわけで、ね、だけどいつの間にかこの病院を存続させる方が大事になってきてしまったり、この製薬会社を存続させる方が大事になってしまったり、製薬会社のこの薬っていうものが効くんだっていうことが大事になってきてしまったり、そしてこの製薬会社がどれほど長い歴史を持ってるかっていうのが大事になってきちゃったり、このお医者さんがどういう なんとか大学の医学も出たってことが大事になってきてしまったり、このお医者さんっていうのはずっと医者の家系としてずっとつながってるってことが大事になってきてしまったり、ね、あるいは看護婦さんが美人かどうかってことが大事になってきちゃったり、ね、あらゆる要するに第二どうでもいいようなことが大事になってきてしまうんですよ、世間というのは。今もちろんお医者とか病院のこと言ってんじゃないですよ。もちろん今これは仏教のお寺とか伝統とかそういうこと言ってるんですよ、ね、だからそうなるとそのもしね、じゃあそれは一本案では伝統を無視してるのかってよく批判されるんだが、そんなことあるわけないじゃないですか。で私らは伝統というのを最大限に尊敬している。なぜかって言ったらば、その伝統が本当に効く薬を伝えてきてくれたからでしょ。じゃあなぜ伝統が大事なんですか。その伝統っていうのはたった一つの理由で大事なんですよね。それは我々の苦しみを本当に解決する薬を伝えてきてくれたから、たったそれだけのことじゃないですか。なんである先生が大事なんですか。その先生がその人の苦しみを本当に解決する薬を与えることができるからじゃないですか。ってことはもう簡単なことでしょ。要するに患者を治すっていうたった一つの現場で勝負すればいいってだけの話なんですよ、ね、ただそれだけじゃないですよ。もしだからこの伝統というものは本当に本物の伝統だったらば、当然苦しみを治す薬を伝えてきてるはずだから、当然その伝統の人はまさに人の苦しみを治すっていうその現場で真っ向勝負を挑めばいいだけの話であるんですよ、ね、そうすることによってこの伝統は素晴らしかっていうことが改めて証明されましたっていいじゃはずじゃないですか、ね、だから何にも恐れることないんですよ。でそうなんだけども、みんなここで二の足を踏むのね。不思議なことに、どういう二の足を踏むかっていうと、勝負を避けるんですよ。勝負を避けてどうなるかっていうと、 この伝統素晴らしいよねって言うだけなんですよ。本当に伝統が素晴らしいんだったらば、伝統が素晴らしいってことはどういうことですか。苦しみを乗り越える薬を伝えてきたってことでしょ。それだったら現在のこの生きている人間の苦しみを治すっていう、そのただ一点のところで勝負をかけたらいいじゃないですかって話になるじゃないですか。どこおかしいですか。たとえこれだけのことでしょ。なんだけども、不思議なことに不思議なことにみんな勝負を避けるのね。不思議ですよこれ。なんでってね。なんでってでしょ。だからそれおかしいじゃん。製薬会社の人が自分がね、研究成果この作りましたって言ったら、まさに、ね、下痢で苦しんでる与田さんに与えちゃえばいいじゃないですか。そしたらこの下痢薬が治るんだったら与田さんの薬いっぺんに治すから、ね、だけども下痢で苦しんでる与田さんには薬を与えようともしないで、だけどもこの下痢薬は最高なんだよって言ってるようなことが本当に多すぎるんですよ今。なぜ自信がないから、ね、自信ないんですよ、もうはっきり言うけど。だからじゃあ なぜかって言ったらば、結局 もしね、こう私がこの薬を、なぜ自信がある、私の下痢を治すことができたからなんですよ。だから私の下痢を治すことができたら、当然与田さんの下痢も治すことができるから、もう自信を持って真っ向勝負挑めるじゃないですか。この下痢薬は他のどんな下痢薬も効くよってね、飲んだら1時間後に下痢はピタッと止まるよってね、っていうとこですね。だからなんていうかな、もうそこできちんともう整理しちゃおうよ。だからそこら辺の全部わけのわかんない、なんか製薬会社のプライドだとか、ね、あの利害関係だとか、ね、病院のなんとかかんとかとか、ああいうもう根拠のないプライドとか、根拠のない意味のない利害関係とか、そんなことは全部あの括弧に置いて、もう患者を治せるか治せないかの非常に単純明快なとこだけで勝負をしようよ。でその上で本当に治せたらこの薬は正しい薬、治せなかったらどんなに伝統があろうが、どんなに有名だろうが、どんなにお金をかけて作られたものだろうが、間違った薬っていうふうに判断しちゃえばいいじゃないですか。でそうすると非常にはっきりしてくる全てがね。でその上でじゃあなぜこの薬はこんなに効いたのっていうとこで、それをあのなんていうかな、もう一回、論理を立て直せればね、あの構築すれば、あのなぜこの薬は効いたのかっていうことの論理的説明っていうのが、あ、こういうことだったのねっていうふうになるはずなんですよ、ね、っていうことをこ あの一方案ではあのやっていきますけども、なんていうかな、その今日話したのは、ここの立場はね、そういうふうに、患者の病気を治す、もうそれだけです、そこでしか勝負をかけていないし、でそれにはあの今目の前にある薬を総動員してやります。でその上で我々の薬を判断する基準はたった一つしかなくて、患者の苦しみを治した薬は正しい薬、治せなかった薬は間違った薬、もうそれだけです、ね、でその薬一つ一つの伝統があろうがなかろうが、有名だろうが無名だろうが、もう関係ないです、ね、でそれは何も伝統否定してるんじゃなくて、本当に伝統を誇るんだったらば、ね、この薬は素晴らしい伝統で、だったらばそれであるからこそ今ここで勝負かけようよっていうね、話になってきます、ね、でだけどもこの勝負をかけるべきなところなのに、非常に不思議なことに二の足を踏んで書けないっていうことが多すぎちゃって、うん、そこら辺をもう全部整理した上で、うん、もう一回きれいにしましょうっていう話ですね。でだから絶対にそこを伝統否定だとか、なんかわけのわかんないこと言う人が時々いるんだけども、どんなことやってるわけじゃなくて、あの本当に、ここ言葉の本当の意味のプラクティカルっていうことでね、プラクティカルって非常に今軽い意味で使われてますけども、っていう話になってくると思いますね。プラクティカルブディズムっていう、まあ、これも非常に軽い仏教意味になるんだけども、それ 真の意味でのね、そこで真っ向勝負をかけるあの仏教でありたい、まあ、法はもうっていうことですね。はい、それで、今日 あの今年はね、なんとかしてね、第二世界のヴィパッサナの人たちをに説得する、うん、もうちょっと、もう今日ちょっとこの論理じゃちょっと荒すぎるんで、もうちょっとね、あの洗練された論理で、今年は第二世界のヴィパッサナの人たちを第三世界へちょっとなんとか説得しようかなと思ってますので。っていうことです。はい、それでですね、最後にこの間読まなかったんだけども、シグセイガンというのを読みます。そこに般若心経の後にありますね、3つ。衆生無変性願土ですよ。はい、3回読みます。衆生無変性願土煩悩無尽性願願法門無量性願学仏道無常性願情衆生無変性願土煩悩無尽性願願法門無量性願学仏道無常性願情衆生無変性願土煩悩無尽性願願法門無量性願学仏道無常性願情